午前3時の独壇場。このプログラムはターゲットの制作でお送りします。こんにちは、鶴岡聡です。1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、今週は今月最後の更新ということで、皆さんからいただいたメールをご紹介する月1企画の週となります。今月もメールを送ってくださりありがとうございました。では早速ご紹介していきたいと思います。まずハンドルネームコナミさんからいただきました。ありがとうございます。鶴岡様こんばんは。先日6年と2ヶ月ほど使っていたスマートフォンの機種変更をし、新スマホでの最初の送信となるメールです。最小限の移行のみ、ほぼまっさら状態から使い始めていますが、長年使っていたプレイストアのアプリがほぼ APP ストアにないことに絶望。過去 Google プレイで長年更新なし、削除されたものが多いので仕方がないのですが、過去閉じ。同じアプリであっても設定操作方法が違うことに戸惑うばかり。これから自分に便利なスマホを作っていくのも楽しみですが、つい旧機を触ってしまう毎日です。鶴岡様にはこれがなくてはというスマホアプリはありますか。寒暖差が激しいですが、お体大切にお過ごしくださいませ。ごめんくださいといただきました。ありがとうございます。6年と2ヶ月使ってたスマートフォンってすごい長いよね、きっとね。今どれぐらいの頻度でみんな変えたりするんだろう。僕そうだな、前回だ、今使ってるやつも2年ぐらい前だし、なんかこう出るたびに、頻繁に変えるってわけじゃないけど、まあ大体2年スパンで変えてるけど、まあ今のやつはすごく気に入ってるから、まだ全然その変えるつもりもないんだけどね。ただ僕が結構重視してるのは、なんていうんだっけ、メモリが32ギガぐらいあるやつの方が作業量がすごく多くできるってやつだよね。なんかそのメモリってさ、その容量のなんだっけ、その HDD とか、まあ、パソコンで言うと HDD とかに、そのあと、あ、そうか、スマートフォンだと SD カードになるのか、あれに該当するものではなくて、そのいわゆる、なんかこれすごい例え話が上手な人がいたんだけど、自分の机の上をそのメモリと例えて、広ければ広いほど作業できるスペースが多いよねっていう例え方して、だからそのメモリが大きい方がその作業スペースが増えるから、あの動作も早いよっていうことで、だからなるべくそのメモリが早い方を、大きい方を選ぶように、こう選んだりしてる、機種を選んだりしてるんだよね。そうするとさ、例えばグランドオーダーやってる時に、右下のフォー君の走りがちゃんと走ってるように見えたりとか、一番最初始めた頃ってほとんど静止画のようなあの動きをしてたから、随分性能が良くなったんだなと思うんだけれどもね。そうか、このプレイストアのアプリがほぼ APP ストアにはないっていうことは、多分 iPhone に変えたんだと思うんだけど、 iPhone って僕一回も使ったことないんだよね。スマートフォン出た頃からずっと Android、 しかもそのソニーの Xperia をずっと使ってるものだから、あれかな、ガラケーの時もほとんど一番最初に持ったもの以外はずっとソニーだったんじゃないかな。すごい好きで使ってるんだけどね。じゃあそうやっていわゆるその機種自体、ハードというか、それを変えるとやっぱりいろいろ立ち行かないところも出てくると思うんだけどね。まあそのちょっとずつね、あ、これはダメなんだっていうところで諦めなきゃいけないところはあるとは思うけど、上手に付き合っていただけたらなと思います。気持ちはすごくわかるんでね。これはなくてはというアプリ、まあ今ちょっと喋ったところだけど、グランドオーダー、これはやっぱりもうないとダメかな。そんなその常に最新の状況まで進まないと嫌だっていう楽しみ方を僕はしているわけではないけど、やっぱり、つい開けてしまったりとかしてることもあるし、あとは自分が収録終わったその作品、どういうふうにこのアプリ上で再生されていくんだろうなっていうこととか、あとはその全てのそのセリフに 音声が入っているわけではないから、その整合性をとって、その自分のセリフ、声にしたセリフが果たしてそこにどういうふうにはまってるんだろうかということを確認したりすることもあるんだけどね。まあでもそれはもちろん大切なことだけれども、楽しむっていう意味だとね、すごく大切にしていて、これだけはあった方がいいかなと思っているアプリの一つで、もう一個はね、僕車で移動するものだから、首都圏の高速道路のその渋滞状況とかがこうすぐにパッと分かるアプリがやっぱ必要かな。結構この辺がすごく大切にしているところなんだけどもね、やっぱあると便利で、でもちろん引っ越ししたりすると道路状況とかがすごく変わってしまうから、ここ今どれぐらいかかるんだろうなっていうのを読むまでにちょっと時間はかかるけど、まあそれでも年単位ではなくて数ヶ月はこれぐらいだったらこの時間に家を出れば間に合うであろうと、そういった読みとかができるのにはすごく便利なアプリだったりするんでね、で家出る前にそれで確認して、遅刻しないように日々過ごしてたりするから、結構この渋滞情報のアプリっていうのは必須かなっていうところかな。まあこれからまだまだいろいろカスタムしていくこと、それを楽しみにつつ、旧機触ってもいいじゃない。だからそのこれは例えばその APP アプリストアにおいてはどういったものにこう置き換えられるかっていうことをね、こう探しながら歩んでいっていただけたらなと。歩むってほど大げさなものではないかもしれないけどね、ただそういう楽しみ方をしつつ進んで、自分なりのこうカスタマイズをしていただけたらなと思いました。お互いにね、そのいきなりこうまた寒くなったりするから、体調を崩さないように気をつけて過ごしていきましょう。メールありがとうございました。続きまして、ハンドルネームリリーさんからいただきました。ありがとうございます。鶴岡聡様、人長毛の香りとともに春の訪れが嬉しい季節になりましたが、鶴岡様はお元気でお過ごしでしょうか。先日鳥山明先生が逝去のお知らせを聞き、とてもショックでした。自分が子供の頃から夢中になり、ずっと日常に寄り添って生きてきた作品世界を生み出してくれた方と、こんなに早くお別れになってしまったことはとても寂しく悲しいです。昨年のサンドランドの映画をきっかけに、親子でドラゴンボールの配信を一緒に見ては、当時の思い出や好きだったキャラクターの話をしていました。3月20日からはディズニープラスでサンドランドの新シリーズの配信も始まるので、ワクワクしていたところの訃報でした。あまりに大きな喪失感でまだうまく気持ちの整理がつきませんが、これからも鳥山先生の作った世界を愛していきたいです。よかったら鶴岡さんの鳥山先生の思い出を聞かせてくださると嬉しいです。鶴岡さんがドラゴンボールで一番好きなキャラクターは誰ですか？ちなみに私は若い頃は未来から来たトランクスが好きでしたが、今はピッコロさんが一番大好きです。先週の午前3時がカラオケボックスだったので、いつかのカラオケイベントでの鶴岡さんの歌声を思い出しました。今でも雪の花を聞くと懐かしく愛おしい記憶が蘇ります。またいつか鶴岡さんの歌声が聞けたら嬉しいです。それでは長々と失礼しました。三寒四温の季節柄、寒暖差から体調崩されませんようご自愛くださいませと。今月もね、またこういうふうに綺麗なお花とともに、写真とともに送っていただきありがとうございました。リリーさん、いつもね、メールありがとうございます。まあ、基本的に、この世を去った方のお話とかっていうのはあまり僕は、こういう公の場というか、しないようにはしてきたんだけれども、そうだね、まあ午前3時だから話してみようかなと思うけど、とても僕もショックでした。というのも、やっぱり今までずっと楽しんでその世界にこうを見ることでワクワクさせてもらったりとか、今思い返すと小さい頃ドクタースランプあられちゃんとかをこう見てて、面白い世界だなーってずっと思ってたし、もちろんアニメも見ていたし、でそうこうしてるうちに、なんか似た絵だな、似たような絵のタッチだなと思ったら、ドラゴンクエストのこうキャラクターデザインやモンスターデザインを全て鳥山明先生が担ってらっしゃったりとか、だからスライムっていうその敵キャラクターのなんていうのかな、概念みたいなものを作ったのもやっぱり鳥山明先生だと思うし、でそれがずっと続いていく中でドラゴンボールが始まって、 それもやっぱり見ていたし、でもドラゴンボール Z になった頃かな、うちにはねビデオのこのロック再生できる機器がなかったから見られない時が多かったんだよね。でも友達にこう撮っといてもらって、そいつんちと遊びに行って見せてもらうのがすごく楽しみだったりとか、そんな思い出があってね。でいよいよこういう生き方を始めて随分長いこと経ったけど、まさかそんな鳥山明先生が作り出した世界の住人の一人になれる日が来るとは全く思ってなかったから本当に嬉しかったし、まあ、映画見ていただいたのであれば、ね、なおさら、しかもああいうメカニックがこうたくさん出てくる渋い世界観で、メカ好きの僕としてはたまらない世界だったからね、サンドランド出られたことすごく嬉しかったから。でつい最近その新シリーズがディズニープラスで配信されるっていうアナウンスがされて間もなかった時だったでしょ。だからなんだろうな、一番最初にそのニュースを知った時、えって、こういう時僕こんな声出すんだって思ったんだけど、それぐらいこうもう今再現できないぐらい小さな、でもちゃんとえって言ったのが最初だったかな、でもどうなんだろうな、もう今思う気持ちっていうのはショックだし寂しいし悲しいけど、でも残してくださったものがあるから、それを胸に刻むこと、そして楽しむことが僕たちにはできるはずだから、なんか作家さんって本当すごいなと思うんだよね。自分がこの世を去ったとしても作品が残るっていうその凄さみたいなものが、なんだろうな、僕も僕でちょっと変なのかもしれないけど、死というものに対しての考え方が随分昔と変わっていて、なんか本当に残るんだなっていうことを思うと、本当に作家さんってすごいなと思うんだよね。じゃあ僕はどうかっていうと、誰かが作り出した世界を再現していくという、そのあんまりこういう言い方したくないけど、そういった作業をする生き方をしているから、平たく言うとね、作業という言い方本当に嫌なんだけど、でもだからその鳥山明先生が作り出した世界の中で生きることができたっていうこと、これは一生ものだし、当然だからそれは僕の中の小さなプライドにこうなったなって思うのね。あの世界の中で生きることができたっていうこと、それが今一番大きいかな。そして感謝の気持ち、あれ将軍という役がいなければ僕はそこにこうフィットすることがなかったと思うから、だから鳥山明先生には本当に今感謝の気持ちでいっぱいです。これからもまだまだ見てない作品あると思うから、それをこう触れることで、あ、やっぱり本当に最高の世界作り出して くださってありがとうございましたという気持ちを持ち続けたいなと思っています。ドラゴンボールの作品の中で僕が好きなキャラクター、もうダントツでベジータかな。僕はその僕も結構自分の中でのプライドみたいなものが結構邪魔することが多かったりとかして、でもそれが自分が生きてきた唯一の証だと思っているから、まあ、そのプライドを持つっていうことの考え方をちゃんと自分の中で確立していれば何の問題もないことなんだけど、なんかそれを傷つけられたりするのが非常に許せなかったりとか、こうその辺を軽視されることを非常に嫌ったりとか、じゃあそうされないために自分をどんどん磨いていこうという力になったりとかするから、ベジータを見ていると、特にそのナメック星行った時ぐらいだよね、最後の方のそのフリーザと戦ったりしてる頃のベジータとか見てると、とても頑張れって思ったりとか、 自分に響くところがたくさん多かったキャラクターだから、で最終的に頑張れカカロット、お前がナンバーワンだって言うでしょう。ああいうふうに認められる、認める心を持つ人間でありたいなとも思うし、でもサイヤ人の王子としての誇りはしっかりとこう持っているっていう、あの生き方とかかっこいいなと思うから、僕は断然そのプライドというものの共通点でベジータがダントツに好きかな。あとはそのトランクス編というか、その人造人間編に入ってから可愛い部分とか、あのそれこそ、ね、リリーさんがお好きなトランクスがこう未来に帰っていく時とかね、ピッとこう2本指出してじゃあなみたいなね、ああいうポーズとか撮ったりしたからね、そういうところとか見ててすごく好きになっちゃったかな。ちょっと長々と取り留めもなく話してしまいましたが、そう、先週ねカラオケボックスから喋ったけどね、そうだ、カラオケイベントっていつだったか、もう随分、もう10年以上前かな、出演させてもらったけどね、もう今そういうことが行われているのかどうかわからないけど、まあもし機会があれば、その時僕が気が向いたら、そういったイベントごとにもね、まあその歌うということに対して嫌いではないけど、得意なことではないから、なかなかね、踏ん切りつかない部分もあるんだけれども、機会があれば、また、タイミングさえ合えば、またそういったことにもね、挑戦できたらなと思っております。そう、まあ先ほども申し上げた通り、あったかいかなと思ったら急に寒くなったりとか、冷え込んだりするんでね、リリーさんも体調を気をつけてお過ごしください。メールありがとうございました。さて今月も早足で過ぎてしまいましたが、月1企画はここまでとさせていただきたいと思います。今月もメールを送ってくださり、本当に本当にありがとうございました。また来月もぼちぼち暖かくなっていて、もしかしたら、月1企画やる頃にはもう桜が散ってしまっているかもしれないけどね、そういった例えばお花見の思い出だとか、そういったこととかも送っていただけたらなと思いますので、来月もぜひお付き合いいただけたらなと思います。それでは今週はここまでです。次回もぜひ聞いてください。鶴岡聡でした。元気で過ごしていきましょう。
このプログラムはターゲットの制作でお送りしました。